東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
2月18日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ユリです。さて、明日は暦の上では雨水ということで、雪解けの頃ということなんですが、まだね冬終わってないですが、今年本当に寒さが厳しい冬となりましたよね。まだまだ気が抜けない日が続きますので、ぜひ暖かくしてお過ごしください。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、株式会社エバラ製作所執行役情報通信統括部長兼 CIO の小和瀬博之さんをお迎えします。ポンプメーカーとして創業して以来、様々な分野で最先端技術の発展に貢献してきたエバラ製作所、その DX を推し進めてきた小和瀬さんの仕事術、そして未来の展望などを伺っていきます。デジタルフォームフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォームフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社エバラ製作所執行役情報通信統括部長兼 CIO の小和瀬博之さんをお迎えします。小和瀬博之、1986年花王株式会社入社、2004年情報システム部門グローバルビジネスシンクロナイゼーション部長、2012年情報システム部門統括、2014年株式会社リクシル執行役員 CIO 兼情報システム本部長、2018年エバラ製作所に入社し、2020年3月執行役情報通信統括部長、2023年1月執行役情報通信統括部長兼 CIO に就任。さあ、先週はですね、小和瀬さんがエバラ製作所の DX に取り組んできたという、そのどっちかというと DX のお話を伺ってきたんですけれども、今週はですね、これまでの小和瀬さんの経歴、花王、リクシル、それぞれのこう IT の発展を共に歩んでこられたということで、はい、その時代のお話もぜひ伺いたいなと思ってまして、はい、花王がまず長いんですよね。
そうですね、大学卒業しまして、もう、花王に入社して27年間花王にいましたので、まあ、花王でも最終的には、花王は CIO って言い方しないんですけど、情報システム部門の統括、まあ、俗に言う CIO ですね、的な役割をやってましたので、私のベースは基本的には顔で出来上がってるのかなっていうふうに思います。
1986年の顔っていうのはどんな感じで展開してたんですか？
基本的には国内のシェアでいうとですね、3割ぐらいのマーケットシェア持ってますんで、まあ簡単に言うと、顔の商品なくしては店頭ができないような、まあ多分日本の方でしたら顔の商品はですね必ず使ったことがあるというふうに思うぐらいですね、なんですけど、やっぱりなかなか海外では、欧米のみならずアジアでも、その当時は苦戦していたっていう、プロクター&ギャンブルさんですとか、ユニリーバーさんとか、まあそういう、まあいわゆる世界の中のでもエクセレントカンパニー、売上も今おそらく10兆円近くあるような、そういう会社さんと、まあ競争していかなくちゃいけない、まあそういう状況でしたんで、まあなかなかやっぱり海外では売上も含めて厳しかったのかなっていうふうに思ってですね、
はあ、でもその花王がグローバルで戦っていくっていう部分では統括も務められたわけですけれども、その27年間の中で飛躍的にやっぱりグローバルの戦略っていうのは練って実践してっていう感じだったんでしょうか？
そうですね、花王はですね、私入社して本当に思ったのは、経営がですね IT を活用するっていうのは非常に国内ではうまく、いわゆるその当時花王の社長が言ってましたけど、自分が現場に行って100回言うよりも IT でを導入した方が仕事の統制ができるという、まあそういうことを言われているぐらいですね、本当にIT の使い方、経営が IT の使い方をうまく使ってた というところで、国内はですからそういう時代とともにですね、 IT をどんどん広域化するようなそんなこともやっていました。でそういう中で一つ顔がですね、大きく海外に対してですね、まあ今エバラでやってることと近いことを私やったんですけど、やっぱりその ERP パッケージっていうのを使ってですね、世界中の業務の標準化、まあそういったことをやって、いわゆる海外の状況がもう簡単に手に取るように分かるようにしてですね、一体運営っていうのをやって、でほぼほとんどの国でまあ売上とか収益が大幅に改善できたっていうところが一つポイントですかね。
はい、ERP ってあれですよね、こう人物金をこう正しく分配してっていう。
そうですね、エンタープライズリソースプランニングの略で、はい、簡単に言うと経営資源を全体性的な観点で活用するという、まあそういう概念、そういうことができるシステムが実は1990年代に出てきてますんで、まあ、私あの日本の会社って20年近く海外、まあ、特に欧米のグローバル企業からは差が開いて IT で開いてしまっていると思うんですけど、1990年代からなのかなっていうふうに思ってます。
その1990年代で差が開いたっていうことなんですね。
はい、でこれはあの特に私、まあ、20年30年、まあ、こういった仕事やってますけど、そういう中で1990年代にインターネットが出現したこと、はい、それとともにですね、コンピューターの処理能力がですね格段に向上した。これあの実はエバラもですねかなりこれに対しては貢献してるんですけど、あのムーアの法則って多分ご存知ですかね。
聞いたことありますけど何ですか、
は
い、
ムーアの法則って簡単に言うと、はい、18ヶ月で半導体の処理能力が2倍になるという、でその法則がずっと昔から崩れてないんですよ。
いや聞いたことあるって言いましたけど、はい、聞いたことなかった
です。どうですか。
もう一回言ってください。
はい、あの、はい、半導体の処理能力が18ヶ月で2倍になると、これがずっとその当時から続いてるんです。でこれ、まあ、半導体の処理能力って簡単に言うとコンピューターの処理能力がそれだけ進化してるってことです。18ヶ月で2倍なんで、
90年から
もっと前からですね、はい、でこれ実はエバラもですねそれにかなり実は貢献してる。我々の半導体の製造設備がですね、うん、あのムーアの法則をこう維持する、いずれムーアの法則が、まあ、達成できない時が来るだろうって言われてたんですけど、まだ今続いてますよね。
今もなお、
はい、でそれだけだからコンピューターの進化って激しいんですよ。だから簡単に言うと、私が若かりし頃、それこそ20代30代メインフレームという、昔はもう1台の大型コンピューターで全てを処理するってことをやってたんですけど、今その大型コンピューター1台と今我々が使ってるパソコン、それ今の我々が使ってるパソコンの方が処理能力がだから高いんですよ。もうですからそのぐらい進化してる。まあそれそうですよね。
この先パソコンとかってどういう形になってくるんですかね。
そうですね、まあ、最近ですからもうあれですよね、若い方だとキーボードついてるよって、ね、驚く方いるって聞いてますけどね。
そうですね、はい、でも本当にこの 2,30 年間のデジタルシーンご覧になってきたわけですけど、
はい、
いかがですか、今とその当時を俯瞰してみていろんなことを感じられると思いますが、
まあ、私もずっとこの長くこの仕事やってるんですけど、1990年代、さっき申し上げたけどインターネットとコンピューターの処理能力が格段に向上したということで、これ何が起きてしまったかというと、欧米のグローバル企業ってそれまでもですねグローバル一体運営をしたいということでチャレンジをしてたんですけど、その時はですねまだその技術的な進化が伴ってなくて、世界中のデータを集めようと思ってもそのためのネットワークが進化してない、もしくは集めたとしても処理するのにもうえらい時間かかってしまったということで、なかなかそのグローバル経営に寄与できなかったんですけど、この1990年代で技術が進化してですね、ようやくそういうもので、あのさっきお話したような ERP の仕組みシステムっていうのも出現をして、で一気にですね欧米のグローバル企業っていうのは2000年前後にグローバル一体運営グローバル経営っていうのに舵を切れたんですね。でところが日本の会社はその同じような仕組みを入れてもですね、その当時日本の会社っていうのはやっぱり非常にあのジャパンアーツナンバーワンじゃないんですけど、はい、世界の中でも、うん、まあ、トップランナーで、その成功体験が邪魔したっていうことなのかもしれないんですけど、やっぱりですねなかなかそれによって仕事を変えられなかったんですね。
はあ、やっぱりうまくいったっていう成功体験があると、そうですね、なかなかやり方を変えられない、
変えられなかったと、はい、っていうところで、その20年の差っていうのは今2023年ですけど、日本はだから日本の多くの企業特に製造業があまりですねその基幹系の業務のところで進化してない。エバラもですからそういう意味で一生懸命そこをですね 今取り組んで改善しようとしてるんですけど、やっぱりそういう会社が非常に多いという私は見ていて、で、はい、IT で差をつけられてしまうとですね、本当にもう太刀打ちできなくなりますんで、逆に特に私日本の製造業で残された時間ってあんまりないんじゃないかなっていうぐらいもう本当に心配してます。だからそれが実は私が一つ転職してる理由でもあって、はい、日本の製造業本当何とかしなくちゃいけないなっていうふうにずっと思ってるんですね。
日本の製造業のクオリティの高さだったり、その行き渡ったその細やかな技術だったりっていうことを評価する、ね、海外の声もあったりしますけど、このままだとダメになっちゃう。
そうですね。だから日本のまだもちろん製造業でものづくりっていうところで、まあ、ただやっぱりデジタル技術になるとアナログ、日本のやっぱり製造業のっていうか生産の強みってやっぱりすり合わせ技術なんですね。だからそれアナログの世界だと非常に有効なんですけど、デジタルの世界になってくるとやっぱりそのすり合わせ技術っていうのが難しいと、まあこれ言われてるんですけど、日本のものづくりがまだ強みがあるうちにデジタルトランスフォーメーションじゃないんですけど、そこをなんとかしていかないと多分もう本当に大変なことになってしまうんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そういう意味では本当に一社一社が生き残るためにはもう全社を挙げて DX に取り組んだり、
そうですね、
一人一人の社員さんのこう資産をちょっと DX って意味では上げていくっていう、
そう思います、ね、はい。まあ、やっぱり以前に比べるとやっぱりデジタルができる領域ってもう本当にどんどんどんどん広がっているし、その威力たるもの、昔は状況を把握したくてもできないことがたくさんあったんですけど、今 IoT だったりなんだりでかなり細かくいろんな状況が把握できるようになってきたんで、そういうものをうまく使えてる会社と使えてない会社、これは大きくやっぱり差が出てしまうし、もっと言うと今特にコロナになって日本の会社はやっぱり IT 投資に二分化されてるんですね、うん、つまりさらに積極的に IT 投資をしてる会社とあまりその投資をしない会社に分かれてきてしまってるんで、
はい、
もちろんIT 投資をしなくて済むんだったらそれに越したことないと思うんですけど、やっぱりそこら辺はですね、大型の IT 投資をしないとできないことってたくさんあると思いますんでね、はい、
なるほど。さてこの後もですね、一曲お届けしてさらに小橋さんにお話を伺っていきます。先ほどね、曲の前にちょっと悲観的なこの先日本のものづくりが心配だっていうお話もあったんですが、じゃあ一方でそのこれから日本企業の皆さんが考えるべくこう IT 戦略みたいな、ぜひアドバイスというか見えているものがあれば教えていただきたいんですが、
これ本当にすごく重要だと思ってるんですけど、うん、IT 戦略ってそれだけではないはずなんですね。つまり IT 戦略ってもう私から見るともう経営戦略のワンオブゼムだと思ってるんですよ。
なるほど。
だから経営戦略とか事業戦略があって IT 戦略があるっていうのが非常に重要なことだと思ってるんですけど、日本の会社って経営戦略はあるんだけど IT 戦略がなかったり、 IT 戦略とだからやっぱり経営戦略とか事業戦略がこう表裏一体になってない、中期計画とか見させていただいたりしてるとそういう会社があるなと。だからエバラは今もうその中期計画の中にもそのいわゆる経営戦略とか事業戦略の中にもきちっと IT 戦略を、つまりそれって表裏一体だと思うんですね。 IT 戦略だけがこう一人歩きするような、まあ、そういうことではないと思ってます。
なんかイメージあれですかね、その経営戦略、事業戦略、 IT 戦略がこう編み物みたいにうまく絡まっていって、
そうですね、そうですねっていうふうに思ってますんで、まあ、もっと言うとだから経営戦略を実現するためにさっきもちょっと申しましたけどデジタルの力を活用しなくちゃいけない、でそういうことを、まあ、IT 戦略とかデジタル戦略としてまとめるということが非常に重要なのかなっていうふうに思ってます。ですから IT 戦略っていうのはその会社会社もちろん経営戦略が違うように全部やっぱり違うのかなっていうふうに思ってますね、はい。
一方でちょっと小瀬さんの仕事について伺いたいんですけど、仕事をされるにあたって今までも花王リクシルエバラ製作所と全く違う業態の会社でずっと働かれてきて、まあ、一方でその全て大きな会社という共通点はありますけれども、何かこう仕事をする上で大切にされてることとか仕事の流儀みたいなことってありますか？
はい、先週ちょっとお話したと思うんですけど、エバラの創業の精神が熱と誠っていう話をしたと思うんですけど、で私ずっとやっぱりまずすごく重要なのはパッションとインテグリティ、インテグリティはちょっと難しい言葉、パッションは情熱わかると思うんですけど、インテグリティって誠実さとか、まあ、高潔さとか、まあ、日本語で訳されると思うんですけど、やっぱりそれってすごく重要かなと。で私もずっとこういう仕事やってきましたけど、一人のですね熱いパッションが周りに伝播して で会社って変えていけるのかなっていうふうに思ってるんで、このパッションとインテグリティっていうのはまずすごく重要にしてますし、あと2つ目はですね、エターナルチャイルド、エターナルチャイルドって、私が1986年に花王に入社した時のその当時のですね会長さんが、まあ、新入社員の我々に送ってくれた言葉で、このエターナルチャイルドって日本語にすると永遠なる子供じゃないですか、はい、でこれって2005年にアップルの創業者のスティーブ・ジョブズがですねスタンフォード大学で、まあ、講演した時に、これ結構ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、ステイハングリーステイフーリッシュって言ったと思うんですが、はい、それに多分近い、つまりエターナルチャイルドってどういうことかっていうとですね、子供というのは知らないこと多いじゃないですか、だからもう本当にいろんな知識を、まあ、知識というかいろんなことを吸収しようとして、まなじりを大きく広げてですね、何にでも貪欲に吸収しようとする、うん、まあいくつになってもそういう姿勢っていうのを失わないでほしいというのが、そのエターナルチャイルドを送る言葉だったんですけど、はい、それってやっぱり、まあ、いくつになってもですね、そういうまあ、好奇心旺盛で何にでも貪欲にやっていく、つまり人間って、スティーブ・ジョブズが言ってるステイ・ハングリーステイ・フーリッシュって、人間ってこれでもう全部分かったって思った瞬間にそれで進化が止まる、うん、
はい、
ですから、まあ、ハングリーであれ愚かであれっていうことを言ってるんだと思いますけど、それに近い、まあ、これもですから、まあ、この話すると小汗自身結構エターナルチャイルドっていう子供みたいだよねって言われちゃうんですけどそうじゃなくて、そういう好奇心旺盛でっていう話で、最後にですね、私の仕事の流儀っていうか、若い時からずっと心がけてきたことって、常にサプライズを与えたいなっていうふうに、
それは顧客に、社員さんに、
誰にでもですね、簡単に言うと、例えば会社に入って先輩からいろいろ仕事を教えてもらいますよね。で先輩が仕事を頼むとき、まあ、例えば私に頼むときに、先輩としては、まあ、このぐらいの仕事だったらこのぐらいできるだろうなっていうふうにイメージ持ってるはずなんですよ、はい、でその通りに仕事できましたって言っても、これはサプライズ与えられないじゃないですか、
うん、
サプライズ与えるってことはその枠を超える、とんでもなく早くやるとか、じゃあ時間かかるんだったらそのクオリティがなんかこんなことまでやったのみたいなことをやる、仕事をやっていく上でそれってすごく重要なことなのかなって、誰でもできることをあんまりやりたいと思わないし、みんなができないと思うことをやる、これもサプライズを与えることだし、そういうふうにずっとしていきたいなっていうふうに思ってます。
つい私もこの間まで会社員でしたけど、
はい、
会社員だとなんかこう与えられたタスクをこなして終わりって思っちゃうんですけど、やっぱり時々こうちょっと面白い角度で打ち返してみたりとか、そういう先輩ってかっこよかったです。
そうですね、
確かに。
そうですよね、
はい、盛り上がりますよね。
そうですね、で
企画も、
日本の会社ってやっぱりずっと見てると、ハウは伝承するんですけど、ホワイを伝承しない会社、つまり私に仕事を教えてくれた先輩たちもその先輩からハウだけ教わる、
はい、
でも今例えばコンピューターもさっきムーアの法則じゃないんですけど、どんどんどんどん進化すると、実は同じホワイを今解決しようと思ったら違うハウかもしれない。だからやっぱり仕事のやり方、ハウを伝承するんではなくてホワイを伝承して、そうするとやり方を変えていくっていうことがすごく重要かなって、でそうするとサプライズも与えられるかなって、はい、
確かに今そう聞くとそんな人と働いてみたいななんて思います
そうですか、
はい、そんな人でありたいですね。
はい、
さあでは最後にちょっと伺いたいんですが、小橋さんの頭の中にあるちょっと先の未来の風景、どんなものが見えてますか？
デジタルって本当に恐ろしい勢い、こう指数関数的に進化してるなっていうふうに思いますんで、まあ我々の生活も本当にどんどんどんどんですね、まあ便利というかまあなっていくのかなと、まあ、例えば自動運転なんかも技術的にはかなり確立されてきて、で私も父親や母親がまだ健在で、まあ、田舎にって言ったら怒られちゃうかもしれないですけど住んでますけど、やっぱり車がないと生活できないような、ただ高齢なんで、まあ、非常にやっぱり車の運転って今いろんな問題起きてますから心配で、自動運転ってそういう意味だと特に過疎地とかその車がないと生活できないような、でも運転できないような時代になってきて、自動運転って非常にやっぱり重要で、そういう、まあ、SDGs の17のデベロップメントゴールじゃないんですけど、そういう世界的な課題をどんどん解決するためにも、我々エバラもですね10年後のありたい姿っていうのをきちっと描いてやっていく、でそれもやっぱりこの財務的な売上だったり収益 だけではなくてですね、まあ、さっきからちょっとお話してますけど SDGs の世界的なが抱える課題、これに対してやっぱり企業って社会的責任があると思ってますんで、それに対してきっちりと向き合っていくということで、まあ、例えばですね1億トンのですね温室効果ガスを削減するですとか、まあ、6億人にですね水を届ける、まあ、そういったことをですねやっていく、まあ、もしくはエバラだったらそういうことが世界中でできるかなっていうふうに思ってます。はい、
実はインフラとして我々がお世話になってるであろうエバラ製作所のことがこの2週でちょっと分かってきたかなという感じもします。
ありがとうございます。
またぜひ教えてください。本当に小橋さんのパッションがなんか響く今週の回でございました。なんか仕事頑張ります。
はい、いや私も頑張りますよ、
はい、頑張りましょう。
はい、
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は株式会社エバラ製作所執行役情報通信統括部長兼 CIO の小瀬博之さんをお迎えしました。最後に伺った小瀬さんからの、こうどうせ仕事をするならこうパッションを持って楽しんだもの勝ちみたいなメッセージがありましたけれど、ちょっとこう背筋が伸びましたね。ちょっとこう仕事に対して真摯に、そして積極的に頑張っていこうかななんて、すごくポジティブな気持ちになれた今週の終わりです。皆さんどんな気持ちになりましたか？デジタルホールにフューチャーピックス、それではまた来週お会いしましょう。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.